マタイ11章28節から30節。すべて重荷を負って苦労している者は、私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心のへりくだったものであるから、私の首輝きを負って私に学びなさい。そうすれば、あなた方の魂に休みが与えられるであろう。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。私たちは一人残らず意味と目的を持って神様に作られています。人生に意味や目的なんかないんだという人もいるでしょう。でも人は意味や目的なしには生きられません。そういう人であってもいつかどこかで人生の意味、目的を自分なりに設定しながら生きていると思います。でも皆さん、自分で設定したものは確かなものではありませんので、それを立てては壊し、壊しては立て、右に曲がり、左にぶれ、不安定な生き方になってしまいます。人生の意味や目的は、実は自分で作り出すものではないんです。それは私を作ってくださった神様によって与えられるものです。それは聖書の中に明らかに示されています。誰でも聖書に尋ねさえすればそれを見出すことができるのです。難行苦行の末にやっとわかるようなものではありません。もしそうだったらほとんどの人は人生の意味や目的をつかむことができないまま生涯を終えてしまうでしょう。人生の最後の瞬間に、ああそうだったんだと悟ったとしてももう手遅れですね。若い日のうちに人生の意味を知り、その目的に沿って生きることができて、初めて私たちは人生の終わりに、ああ私の人生は良き人生であったという満足を得ることができるのです。人生の意味と目的に関して聖書ははっきりと語っています。それは Great Commandment と呼ばれている箇所です。マタイの福音書の22章37から40というところでイエス様はこう言われました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これらの二つの戒めに律法全体と預言者とがかかっている。で、ここに命じられている愛、二つの愛があるんですが、それには順序があります。神への愛が第一、隣人への愛が第二。イエス様がそうおっしゃったのです。神への愛と隣人への愛は結びついていまして、決して切り離すことはできません。けれども、神への愛は隣人への愛に勝るものでなければなりません。なぜなら、神の愛は人の愛に勝るからです。それは聖なる愛です。次元の異なる愛だからです。このことが理解されていませんと、神の愛、また神への愛と、それから人間的な愛とが混同されまして、神の愛、あるいは神への愛が第一のものでなくなってしまうのです。そして神への愛が第一のものでなくなりますときに、第二のもの、隣人への愛もその拠り所をなくしてしまうのです。罪ある私たちの愛は、そのままではほとんどが自己愛です。人に良くすることがあるでしょう。でもそれは多くの場合自分が好きな人に対してはするけれども、そうでない人には 本当に無視するということがありますよね。またどこかでこう計算が働いていましてね、私がこのことをしてあげたらその益が私にまた倍になって返ってくるんじゃないか、そういうことも無意識のうちにあるものです。多くの場合、自分を満足させるために他の人を愛するということがあります。神様が求めておられる愛はそんな愛ではありません。純粋な愛でなければなりません。そんな私たちが本物の愛に生きることは、聖霊によって神様の愛を内面に注いでいただかなければできないことなのです。ローマの五章五節に、私たちに賜っている聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているとあります。この聖霊が注いでくださる愛はどんな愛ですか？続くローマの5の8にこうあります。しかしまだ罪人であったとき、私たちのためにキリストが死んでくださったことによって、神は私たちに対する愛を示されたのである。それはキリストが私のために死んでくださったほどの愛です。この愛で私が神様に愛されているんだということがわかるなら、私たちはその神様を愛さずにはおれなくなるのです。フードバンク、被災者への援助、さまざまなアディクションに苦しむ人たちのためのセルフヘルプグループ、そういうことがたくさんの教会でなされています。隣人への愛の実践、その多くは神への愛に燃えている人々、またそのような教会によってなされています。私の知っている教会ではベーキングや手芸のグループが教会の中にあるんです。でもそれは自分たちがそれを楽しむためではないんですね。そこで作ったものを家に閉じ込めている人たちも、お年を召してドライブもなさらなくて、他の人とも交わることがない、そういう人たちを訪ねるために使うんです。また別の教会では毎年9月になりますとみんなで手芸を始めます。でそれもナーサリーホーム、老人ホームとかですね、そういうところに行ってクリスマスにキャロリングをするんですけれども、そのキャロリングの時に持っていくギフトにするのです。神様を愛するゆえに隣人を愛するという、そういう計画が生まれるのですね。神を愛して生きた人生ほど満ち足りた人生はありません。神の愛のゆえに隣人を愛して生きる、その人生は本当に意味深いものだと思います。神様に愛され、神様を愛することの中に皆さん人生の意味を見出してください。そうすることができる人は本当に幸いだと思います。で、この神様への愛、隣人への愛に基づいて、その愛を実践するためにグレートコミッションというものが与えられています。それはマタイの28章の18節から20節です。イエス様はこう言われました。私は天においても地においても一切の権威を授けられた。それゆえにあなた方は言って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって、彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよう。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。私たちが授かったグレートコミッション、その使命とは何なのでしょうか。多くの人はこう言います。グレートコミッション?要するに伝道しなさいってことでしょ。私たちはいろんな教会で集まりをしてます、行事やってますよ、教会に人が来てもらえるようにいろいろやってます、そうおっしゃるでしょ。しかし皆さん、グレートコミッションは集会、 行事、活動のことを語っていません。イエス様は何を言われたんでしょう。グレートコミッションでどう言われたのでしょう。実際のところ何が書かれているんでしょう。もう一度読み返してみましょう。それゆえにあなた方は言って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって、彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよう。やや長い文章ですけれども、この文章の中心の言葉は、弟子とせよです。言ってとあります。そして、弟子とせよとあります。バプテスマを施せとあります。教えるとあります。ですから、私たちは4つの命令があるのかなと思いがちなんですが、実は原文では、言ってとか、バプテスマを施しとか、教えるとかという言葉は、分詞の形で書かれています。主な動詞は、弟子とせよ。言ってバプテスマを施し教えるというのは人々を弟子とするための方法手段のことを言っているのです。このことからイエス様が私たちに託された使命は宗教としてのキリスト教を広めることではない、教会の宣伝をすることでもない、それ以上のものだということがわかります。それはキリスト教に好感を持つ人を増やすということではありません。キリストに忠実に従うキリストの弟子を生み出し育てるということなのです。パン屋はパンを作ります。靴屋は靴を作ります。では教会を何を作るのでしょうか。キリストの弟子です。人々に福音を語り、信仰とバプテスマに導き、バプテスマを受けた者がさらにイエス様に学び従うようになる。それが弟子を作るということです。人が多く集まる教会、さまざまな活動が盛んである教会、それが必ずしもキリストの使命に生きている教会とは限りません。キリストの弟子が次々にそこから生み出されていく教会、それがグレートコミッションに生きている教会だと思います。これは担うのに重い使命です。達成するのに難しいゴールです。だから多くの教会はこれを水増ししたり別のもっと低いものと置き換えたりしますが、それは許されません。そんなことをしたら教会は教会でなくなるのです。それだけではなく教会を通してキリストの弟子となるはずの多くの人が失われてしまいます。それがどんなに困難な使命でありゴールであったとしても、これに向かって努力していく私たちは自分たちが下がっていくのでなく向上を目指していく、それがキリストからいただいた使命に生きるということです。グレートコミッションに生きるということです。では、私たちはどうしたらこのグレートコミッションを実践できるのでしょう。どうしたらもう一人のキリストの弟子を生み出すものになることができるのでしょう。それには、まず私自身がキリストの弟子になるという必要があります。私はまだバプテスマを受けていない母親からですが、自分の子供にバプテスマを受けさせたいんですか、そう相談されました。そんな時こう答えたんです。とてもいい願いですね。じゃあそのためにまずあなたがバプテスマを受けましょう。バプテスマを受けた子供を導くのは親の責任です。とりわけ子供が小さい時にはそうでしょ。家庭で一緒に聖書を学び、祈り、賛美する。これは 親がバプテスマを受けていなくて、どうして子供を導けますか？教会に来て、イエス・キリストの素晴らしさに触れますと、他の人にも住めたくなるのは自然なことです。ですから、クリスチャンの人が伝道しないで、まだクリスチャンでない人が一生懸命、聖書素晴らしいよ、教会でこんなことを習ったんだよって話すことがあります。しかし、その人自身がバプテスマを受け、さらに聖書を学び、キリストの弟子になったら、もっと力を持って他の人に信仰を進めることができるんじゃないでしょうか。私たちは自らがキリストの弟子となることによって、他の人がキリストの弟子になることを助けることができるんです。今日の聖書の箇所、これはキリストの弟子になりなさいということの招きの言葉です。今日は Great Commandment、 最初に学びましたね。次に Great Commission、 もう一つ Great があるなと私ここで思ったのです。今朝のこの箇所、マタイ11の28から30を Great という言葉を使って Great Invitation とそう申し上げたいのです。キリストの弟子になるとは、キリストのもとに来ることです。そこに私たちの罪の重荷を下ろすことから始まるのです。ある人が、人類最大の重荷は罪であると言っていますけれども、私たちは皆罪の重荷にあえいでいます。主イエス様は、そんな私たちに、すべて重荷を負うて苦労している者は、私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。と言われました。なぜ主はそういうことができたのでしょう。それは主があの十字架の上で私たちの罪の重荷をすべて引き受けてくださったからです。では私たち、一度イエス様のところに来たらあとはもういいんでしょうか。そうではありません。罪の重荷を下ろし自由になりました。罪を許され平安を得ました。この私たちですが、世に生きる限りは罪との戦いは続きます。人生の旅路には雨も風もあります。勝利、平安、これはイエス様にあるんですから、私たちは何度でもイエス様のところに行く必要があります。いいえ、もうイエス様のところにとどまり、イエス様と一緒に歩む必要があるのです。イエス様はそのことをこうおっしゃいました。私の首輝きを覆って、私に学びなさい。私たちは罪の重荷を死にお任せしました。もうその罪の重荷を背負い込む必要はないのです。じゃあ何も背負わないのですかと言ったら、そうではありません。罪の重荷に変えて、今度はイエス様から首輝きをいただくのです。それを背負うのです。首輝きというのは二頭の動物をつなぐものです。でそこに鋤などをつけまして、畑を耕すのに使います。これは私たちがイエス様から別の重荷を負わせられるということではありません。むしろ私たちが、本当は私たち一人一人が自分で負わなければいけないものを主が一緒に背負ってくださるという意味なのです。力の弱い牛が一頭で広い畑を耕さなければならないとしたら、その牛はたちまち疲れるでしょう。しかし、力の強い牛と首輝きでつながれて、一緒に畑を耕しとしたらどうでしょう。力の弱い牛も、あまり疲れずに、その日の務めを果たすことができます。イエス様は、私たちが一人で背負いきれないものを、私たちと共に背負うことによって、 私たちを支えてくださるのです。罪の重荷を取り去っていただいた私たちが、今度はグレートコミッションをいただきましたね。その使命をいただきました。そのことを意味していますが、その使命を果たすのにも私たちは一人でするんじゃない。くびきのもう一方はイエス様が追ってくださっています。イエス様のくびきを追うというのは、イエス様から何かを背負わせられることではありません。私が背負うべきものをイエス様にも背負っていただくということです。ですからイエス様は、私のくびきを追うて、私に学びなさい。そう言われました。実はここに、学びなさいというこの学ぶという言葉なんですが、この動詞から、弟子という名詞の言葉が生まれました。ですから、弟子というのには、学ぶものという意味があるんです。この世のくびきから解放され、今度はイエス様と共に与えられた使命に生きるようになる。それが、弟子となるということです。そのように、自らが弟子となることに励むときに、私たちは他の人をキリストに導き、もう一人の弟子を生み出すことができるようになります。弟子となる道、そこには信仰と訓練が必要です。しかしそれは特別な人にしかできないものではありません。イエス様が共にその道を歩んでくださいます。イエス様がその使命を果たす力を与えてくださいます。イエス様が、そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。そう約束されたように、イエス様に学ぶ道、キリストの弟子となる道、それは私たちの魂を生かす道なのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、主イエスは私たちにすべての国民を弟子とするという使命を与えてくださいました。しかし同時に、主は私たちとくびきを共にしてこの使命を担ってくださると約束してくださいました。どうぞ私たちをキリストの弟子とし、この使命を私たちの人生の目的としてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。